日本の皆さん、こんばんは。本田圭佑です。本田圭佑ナウボイス、今日もこの方に手伝っていただきます。
こんばんは、日本放送アナウンサー東島えりです。さあ、この番組は本田さんのレギュラーシーズンの真っ只中にお送りしているラジオです。素の本田さんの今の声をお届けしていくという番組なんですが、今日から東京の日本放送でも放送が始まりましたので、改めて首都圏のリスナーの皆さん、よろしくお願いいたします。おさらいしておきますと、本田さんは今日もブラジルのご自宅からリモートでおつなぎ中なんですけれども、もうこの状態も1ヶ月お送りしていますので、はい、本田さんも慣れていらっしゃいますよね。
いや、慣れないですね。
そうですか。
全然慣れない。
ただもうこういう形の収録ができるという文明の利器を感じながら、音声的にも何も問題がなく、ブラジルって近いなと感じたりもするんですけれどもね。
いや、そんな大きななんかネットワークのハプニングとかもなかったですよね。
はい、一度もなかったですね。
今日はね、ちょっと心配なんですよ。
ここに来て、そうなんですか。
なんかね、昨日まで僕アウェー遠征してたんですね。で、昨日の昨夜帰ってきて、今朝一件ミーティングしたら、ちょっとなんかね、ネット状況がなんかおかしくてね、今 Wi-Fi じゃなくて 4G でつないでやってるんですよ。
あ、そうですか。
なんでちょっと迷惑かけるかもしれないです、今日途中で。
いえ、じゃあそのスリルも楽しみながら今日収録していきましょうね。
はい、
よろしくお願いいたします。そう、今ですね、11月に入りまして、本田さんの、お顔というのが、日本放送の正面玄関にはデカデカと貼られているんですよ、ポスターが。というのもですね、
大丈夫ですかそれ。
大丈夫です。胸を張って飾っているんですけれども、本田さんが表紙を務められた日本放送11月のタイムテーブルというのが完成しました。こちらです、今ズーム越しに。どうでしょう。
ナウボイスで使ってる写真ですかね。
そうなんです、シックに決めていらっしゃる、はいはいはい、そして中開いていただくと、本田さんのインタビュー、この番組で語っていただいたことを中心に、また文字で読むことができるというものなんですね。
そうなんですね。結構そんな風に進んでるんですね。全然知らなかったです。
大々的にこの番組プッシュしてお送りしていますので。
いやありがとうございます。
これタイムテーブル絶対見ていただきたいのでお送りしましょうか。
はい、お願いします。
ぜひ手に取ってみてくださいね。
はい、
さあ、少し雰囲気を変えてお送りします。今日からの放送ですけれども、先週もお知らせしていましたように、スペシャルゲストの方にご登場いただきます。
はい、
緊張感ありますね。
いやでもこれなんですか。別に僕あれじゃないですか、知ってますもん。
そうなんです。まずリスナーの方は今初めて知りますので、ここでお名前を発表させていただきます。
はい、
本日のお客様は五郎丸歩さんです。楽しみですね。もう皆さんご存知だと思いますが、2015年ラグビーワールドカップでも大活躍、現在もヤマハ発動機ジュビロで活躍中の五郎丸さんです。今回ですね、こうやってゲストをお迎えするのも初めてということなので、念のため本田さんにはお名前はお伝えしておいたという状況なんですよね。
そうなんですよ、はい、以前こう対談相手は何も分からず、当日サプライズっていうのを楽しみにしてたら、事前に五郎丸さんと ゲストで明日はいらっしゃるんでって話聞いたんで。
本田さん、これはスタッフの緊張によるものかもしれません。はい、初回に限り。
ね、まあ、仕方ないですね。
はい、今後ね、どういった形になるのかまたおいおい決まっていきましょうね。
いやいや、僕もだからだいぶなんかある程度なんか
い。
心の準備はできてるんで、ある意味逆にやりやすいかもしれない。
そんな中で五郎丸さんには8時台に登場していただきますので、リスナーの方楽しみにお待ちくださいね。どんなお話になるのかっていうのは本田さんのパス次第というところですからね。
出た、そのプレッシャ
ごめんなさい。
ー。期待しないっていうベースラインに僕がビッグマウスっていうのが僕が一番やりやすいやつなんで。
でもビッグマウスとご
はい。
自身でおっしゃっていますけれども、ビッグマウスの裏には素の本田さんがいるっていうのをこの1ヶ月で私たちリスナーも含めて知ってきましたので、
恥ずかしいわ、それなんか。
そのあたりも含めて楽しんでいただけたらと思います。
はい、
そし
わ
て
かりま
今
した。
日もリスナーの皆さんからメッセージを募集したいと思います。五郎丸さんとの対談の感想もちろんですけれども、いろんなテーマでこの1ヶ月もね、募集してきました。まず1つ目は本田圭佑選手のイメージです。皆さんそれぞれの中に本田さんってこんな人だよなと思い描いているイメージが強かったりもしましたよね。それをこう本田さん自身に答え合わせをしていくというようなコーナーです。勝手なイメージを送ってきてください。これまで送ってきて本田さんがお怒りになったこともないですし
ないっすね。そんなまず失礼な人いなかったん
そう
で。
ですね。で、聞いちゃいけないっていうこともないですよとご本人おっしゃってますので
ないですね。もうこれはね、結構自信あるぐらいないっすね。
安心してお送りください。そして
はい。
本田圭佑のお悩み相談。先週は恋愛相談所もね、開設されましたよね。
いや、別に解説してないですけどね、別に。
してないです
勝
か。
手に解説
勝
さ
手に
れて
開いちゃい
も
ま
と
し
思った
。
てるんですけど、はい。
幅広くお仕事、ご家族、友達、人生、サッカー、そして恋愛の悩みなど、どんな悩みでも構いませんので、寄せてください。本田さんに話してほしい話題やツッコミなど何でも構いません。すべてのメッセージは nv@1242.com まで。ナウボイスの頭文字 nv@1242.com です。そしてツイッターの方、ハッシュタグ本田圭佑ラジオ、ハッシュタグ本田圭佑ラジオをつけてつぶやいてくださいね。そしてプレミアム音声サービスナウボイスでは、本田さんをはじめとする各界のトップランナーの声が生で聞けますので、合わせてチェックしてみてください。本田圭佑ナウボイス、今夜も9時までよろしくお願いします。
よろしくお願いします。本田圭佑ナウボイス。
本田圭佑ナウボイス。東京千代田区有楽町日本放送キーステーションにお送りしています。本田圭佑ナウボイス。今夜もこのコーナーをお送りします。本田圭佑ナウトピックス。今ナウ、日本や世界で話題になっていることを本田さんにお伝えするというコーナーです。それに対して本田さんご自身の言葉でいろんなご意見をいただいていますが、今夜まずはこちらの話題です。いくつ知ってる？日本の流行語大賞ノミネート30語発表。2020年ユーキャン新語・流行語大賞のノミネート30語が発表になりました。ノミネート30語にはアベノマスク、3密、おうち時間、ステイホーム、テレワーク、ワーケーションといった新型コロナウイルス関連の言葉が多数選出。一方で自粛ムードが続く中でも楽しみや流行もあり、あつ森をはじめ映画化された鬼滅の刃、動画配信ドラマ愛の不時着、半沢直樹の顔芸恩返しなども入りました。日本では毎年この流行語大賞というのはノミネートの時点でいろいろと話題になるんですけれども、海外にいらっしゃる本田さんにはこの話題ってそもそも届くんですか？
流行語大賞っていう形では届かないですけど、流行ってるっていうのでは耳にします。
その時々に。
はい、例えば今言われた「鬼滅の刃」の映画がすごい今なんか新記録
そう
を
です。
更新しただのかするんだのか、僕詳しいことは分かんないんですけど、
興行収入が。
みたいなこととか、 ちょっと前に、自宅待機が、緊急事態が出てた時のあの熱盛、
はい、
とか、今言われたドラマの半沢直樹、
はい、
はい、知ってますよ。
結構本田さん、ラグなく流行ご存知ですよね。ブラジルにいらっしゃいながら。
詳しいことを聞かれたらもしかしたら終わるかもしれないですけど、まあ、いわゆるその聞いたら何のことがなんとなくわかるっていうのは多分、かもしれないですね。
なるほど。例えばその他ですね、単語だけご紹介しますと、はい、アマビエだとか、
わからないですね。
そうですか。アマビエっていうのはですね、こうコロナを退散させるという願いを込めた、はい、あれ何の絵なんだ鳥魚なんかですね
絵なんですね。
そう、一見妖怪のような姿をしてるんですけれども、それがコロナ退散の願いを込めてということで、はい、例えばスーパーのエコバッグの絵柄になったり、いろんなところで見かけるようになった絵でもあるんですよね。はい、アマビエ。あとはウーバーイーツ、はい、今年流行りました、
はい、あ、そうなんですね、はい、ウーバーイーツはだって僕は日本が流行る前から、僕だって海外にずっといるんで、海外の方が流行ってるんで。
そうですよね。ようやく、はい、もしかするとこの自粛期間で一番日本人に浸透したものかもしれないですね。あとは香水。
ん、
これ
歌？
そうですそうです
はいはいはい、
エイトさんという方の、はい、はい、ドルチェ&ガッパーナのあの歌ですね、はいはい、あとは GoTo キャンペーン、3密自粛警察。
自粛警察は初めて聞きましたね。
自粛警察はもしかするとネガティブなものかもしれませんけれども、こう、はい、誰かが外に出かけることに対してとても過敏に反応したりだとか、はい、例えば SNS 上でですね、という問題も起こったりしましたよね。
なるほどなるほど、
はい。あとは本田さんは興味おありですかね、ソロキャンプ。
一人でキャンプ行くんですか。
はい、キャンプというのも今年、まあ、屋外でというのもあって、うん、日本では流行って、
うん、はいはい、キャンプは僕は好きですよ。
あ、そうですか。
ただ一人で行って何するんですか。
そうですよね。
だからあれですよね。多分僕の予想ですけど、一人で行ってその行った先での出会いを求めてるってことじゃなくてですか。
じゃなくて一人の時間をとことん楽しむっていう形のソロキャンプっていうのをよく聞くんですよね。星空を眺めたり、焚き火の音を延々と聞いたりですね。
まあちょっとあまりにも、まあ今のこのなんか社会にうんざりしてる人がソロキャンプしてストレス発散するってことなんでしょうね。
そうですね、溜まってるんでしょうね。
あ、
はい。あとはフワちゃんご存知ですか。
はいはいはい、 YouTuber ですよね。
はい、 YouTuber でもともと芸人さんでいらっしゃってて、フワちゃんも今年ノミネート35の中に入っております。
小池さんと対談してましたよね。
あ、そうですね、いろんな方と、うん、
それで知りました。
大御所の方にも自分のスタイルを崩さずお話をされるというフワちゃん、
はいはいはい
はい、あとは時を戻そう、
わかんないですね。
ペコパさんというお笑い芸人さんがいらっしゃって決めてる日だったりするんですね。いや、でもこうやってお聞きするとかなりね、本田さん、
まあ行けてます。
すごいですね。何せブラジルにいらっしゃるんですけどね。日本はだいたいこの時期になるとこうやって振り返ること多いですけれども、ブラジルの流行語ってあるんですか。
いや、全然わかんないです。
番組で例えば取り上げたりだとか、そういうこともそんなにショーアップされるものじゃないんですかね。
うん、僕ブラジルのニュースも英語のやつしか拾ってないので、そもそもポルトガル語の言い回しみたいなのがあったとしても一切僕には入ってこないので。
そうですよね、
はい、わかんないですね。
まあ、日本に関することでも、うん、ブラジルでもいいんですけれども、本田さんの中で、うん、今年はもうこれだなっていう一言ってありますか。言葉、
それは流行語大賞は何かってことですか。
はい、
これって別にネガティブだろうがポジティブだろうが何でもいいんですか。
はい、何でも。
なんですかね。じゃあネガティブなことでいいんやったらもうコロナ以外しかもう思い浮かばないですよね。
それにつきますよね。
今年はね、もう世界でこんな一つのことに、ま、長い間もうほぼほぼ年間年中巻き込まれたことって、
はい、
もうそんな生きて僕34年生きててそんなないですよ。
特に世界にね旅していらっしゃる本田さんからすると強く感じる出来事かもしれませんね。
いやいや本当ですよ、すごいですよね。
それに尽きるという、まあ、この中から何が対象になるかというのは今後発表になります。
なるほど。
では本日のナウトピックスお送りしました。
本田圭佑ナウトナウトリ
本田圭佑ナウボイス本田圭佑ナウボイス。本田さんにいろんなメッセージが届いていますが、この時間はこの方、川崎市にお住まいの from 26 to 14さんからいただきました。フロサポです。フロンターレサポーターの方ですね。はい、本田さん、健吾の40歳のバースデーゴールにコメントありがとうございます。本田さんももちろん知っていると思いますが、俺らの永遠のバンディエラ中村健吾がこの度引退することになりました。健吾と本田さんといえば、南アフリカワールドカップで本田さんがゴールを決めた時、健吾がいるベンチにかけていて喜び合う姿も印象的でした。遅咲きの36歳で最優秀選手、翌年何度も何度も手をすり抜けていってシルバーコレクターと呼ばれ続けた中でのリーグ優勝、俺らに最高の景色を見せてくれました。感謝してもしきれないんですが、本田さんからも健吾への今の声があれば聞きたいですというメッセージです。
健吾さんに関して言えば、もうサッカー選手としては本当にもう見習うことがもう山ほどあるというか、すごいなっていう選手なんですけど、特に僕にないその独特なそのボール扱う技術であったりリズム感っていうのはまあ真似しきれないなっていうので、まあ本当に遅咲きとは言いつつ、僕からしたら逆に周りが健吾さんを評価しきれなかっただけかなっていう、若い時にっていうのもフィジカルで勝負するタイプの人じゃないので、日本の理解が、日本のサッカー界がなかなか健吾さんのスタイルに理解しきれなかったっていうのが、まあ多分遅咲きになった理由だと思うんですけど、まあ実力があるから結果的には自分でいろんなものを勝ち取ったと。まあそんな健吾さんがね、まあ引退されるというのは、なんか一つの、まあやっぱその時代の、終焉を感じますよね。まあその世代でまだやってる人もいるんですけど、素晴らしいのはこの間それで実際自分で誕生日でゴールを取ってしまったので。
はい、そうでした。
まあなかなかできることじゃないですよね。でどうせ引退をすごいなと思ったのは、引退を考えてた中で来たボールを枠に入れるという、その普通だったら緊張して外すだろうっていう、まあもう本当お疲れ様ですよね。
スターだなというのを感じますけどね。
今後何やるのかっていうことに、まあ、興味がありますけど、ひとまず、ね、長い間、家族もね、サッカー選手の家族っていうのはすごくこう週末も休みもなく、サポートと長い間してるんで、まあ、そういう意味ではなんか家族の時間もなんか大事にしてはどうかなっていうふうに勝手に思ったりはしてるんで、いや本当にサッカー界のためにやってくれたことはね、本当感謝してますね。
はい、この言葉が健吾さんに届くといいなと願っていますけれどもね。はい、こうやってサポーターの方が送ってくださるのも嬉しいですね。
そうですね。
はい、本田さんは、はい、いろんなこういう引退っていう情報を耳にするたびにどういう思いを抱かれるんですか、うん、それは寂しさがまず最初に来ますか。
いやいや全然そんなことないですよ。ただミクロで見たらむしろもう新しい挑戦へのなんかもうスタートの日みたいな感じなんですよ、うん、
はい。
でもなんか もっとマクロで見たらやっぱみたいな、もうまた死に近づいてるやんって思うんですよ、それがすごくなんか哀愁を感じるんですよ、
うん、哀愁なんですね。
なんか哀愁、そうですね、哀愁みたいな、うん、なんかこう命の尊さを感じるというか、うんうん、早みたいな、
うん、
そしてやばみたいな、もう何もやってないみたいな感じですね。
なるほど。本田さん、このラジオ始まった時もそのサッカー競技者としての自分と人としての自分の人生っていうのを両方考えていらっしゃるっていうのもおっしゃっていましたしね。
うん、考えますよね。あくまでも人生の自分を高める上でのツール、うん、通過点、
はい、
サッカーも僕の人生にとって本来はそうあるべきなのかもしれないですね。
引き続き、うん、本田さんへのメッセージ何でも構いません。すべてのメッセージは nv@1242.com まで、 Now Voice の頭文字 nv@1242.com までお願いします。
本田圭佑 Now Voice Now Voice Now Voice。
本田圭佑 Now Voice。 本田圭佑 Now Voice。 こんなメールもいただいています。メリーさんからいただきました。今日本田さんのラジオ初めて拝聴しています。今は車の中で聞いています。うちの5歳の息子が将来サッカー選手になりたいと言っています。ちなみにサッカーは習っていません。娘もサッカー好きです。本田さんは何歳からサッカーを始めたんですか、ということですよ。
ですね、遊びでは物心をついた時からやっていたので、僕は3つ上の兄がいてですね、父親ももともとサッカーやってたっていうのもあって、どうですかね、だから物心ついた時から遊びではやってたんで、多分3歳4歳ぐらいから遊びでは蹴り始めてたと思うんですね、うん、
はい。
で実際にサッカーを習い始めたのは小学校2年生の時に地域のサッカークラブに、入団したんですよ、でそれからなんですけど、なんかその5歳っておっしゃられましたよね、
はい、息子さん。
でまだサッカーをやってないと、
はい。
なんかそのね、僕は大事だなと思ってるのは、そのサッカーを習い始めるのは別に5歳からでも全然遅くないんですけど、サッカーとか野球とかテニスとか何をやる上でも、なんかその一定の運動神経っていうのはやっぱこう身につけていかないといけないと思っててですね、まあ体を動かす能力ですよね、うん。でその基本的な体を動かす能力を身につけるためにやっぱりその何も5歳までやってないとか、あと僕で言ったらその小学校2年生やから、7歳とか8歳ぐらいに始めたんですけど、それまで何もやってないっていうのはなんかいろいろこう怪我の心配もそうだし、こういきなりサッカーやらしても好きになるの、その運動神経がない中でサッカーやっても好きになるのかなとかっていう心配もあるし、うん、もちろんそのプロになるなんていうのはまたその先の話なんですけど、まずそのためにはものすごく夢中に ならないと、まずそもそも話にならないので、うん、夢中になる前提条件として僕一定の身体能力をいろんな遊びから身につけておくべきだなと思ったりしてるんですよね。だからこのご家族、そして子供の5歳の子がいろんな遊びで外で遊んだり追いかけっこしたりとか、なんかボール使ったり蹴ったり投げたりとか、なんかでんぐり返ししたりとかね、なんかいろいろブランコやジャングルジムで遊んだりっていうのを頻繁にやってたら、やっててほしいなって、やってたら逆にサッカーに限らず何やっても僕はその好きになって夢中になって って練習に励んでプロになる可能性は何でもあるんじゃないかなと思います。
まずは遊びの中から。
それは大事だと思いますね。やっぱり今僕も子供の頃振り返っても、やっぱその辺でやっぱり一定の運動神経を身につけることができたんで、ある程度何やってもなんかうまくないんですけど、楽しめるぐらいはいけるというか、で、その楽しめるっていうのが成功体験じゃないですか。全くできなかったら、多分僕も諦めると思うんですよ。だからその、ちょっとできるっていうのが大事だと思うんですよ。ちょっとでもできないと成功体験ゼロになるんで、そう。だからその準備段階にあると思うんで、5歳って。意外に体を毎日動かして遊ばせるっていうのは大事ですよって思います。
なるほど、これはお教室とか習い事とか迷ってらっしゃる親御さんにとってもいいアドバイスかもしれませんね。ただもう外で走り回ってるような子どもたちをなかなか見かけなくなったなと思うんですけどね。
いやー、本当っすよね。なんか、残念でしかないですね。それに関してはね。なんか、まあ、セキュリティの問題が一番なんですかね。良くないですね。物騒な世の中になったという証拠だと思うんで、本当に良くないですね。
そうですね、悪循環というか、まあ、体は動かしてほしいなという思いもありながら、結構体力を使う遊びって子どもの頃、今振り返るとやってましたよね。
いやいや、もう、ほんまですよ。もう、毎日、もう、服が汚れすぎてて、とんでもなかったな。帰ってきて、石鹸で手洗った時の、水が黒くなる感じは、未だに忘れられないですもん、毎日。
もうまさに泥んこという状態ですよ
いやい
ね。
やいや、本当ですよ。
そんなことあるのかな、今の子。何がお好きでした、子どもの頃の遊びで。何してる時間が好きでした。
いや、サッカーは好きでしたよ。で、サッカー以外で、しかもなんかもう、誰でもできるような遊びだと、やっぱ、鬼ごっことか。
鬼ごっこ。
鬼ごっこ一番シンプルですけど、基礎体力つけるのにももってこいの運動なんですよ
そう
ね。
ですね。鬼ごっこ懐かしいですね。ケイドロとかやってました？
やってましたね。あとそういうもの、鬼ごっこもケイドロみたいなものも、なんかオリジナルにルールをこうなんか作っていってたような記憶もありますね。
ありますね。その仲間内とか、その地元で通用するルールというか。
ありますね。なんか、それも遊びがやっぱりエスカレートしてって、やっぱりその地域の人たちに迷惑をかけてたっていうぐらい、もう、なんとなく、怒られたりしたこともあるんで、軽ドロとかね、なんかどっかのマンションでやったりとかね。そうなるとね、エレベーターとか使ったり、階段とかもう使いまくるんで、もうあまりにももう住民からたまに苦情が来るんですよね。まあ、今考えたらそりゃそうやろうなと思いますけど、そういうのがやっぱ許されてたから。
でもまたそれで叱られることで、あ、これはダメなことなんだっていうボーダーラインを学ぶこともありますよね。
いやいや、本当ですよ。それ大事ですよね。
あ、懐かしくなりました。メリーさんはですね、本田さんとサッカーで交流できる企画が日本のどこかでもしあるなら息子と一緒に参加してみたいですねと締めてくださってますよ。
ぜひ、その時を楽しみにしたいですね。本田圭佑、Now Voice、Now Voice。
本田圭佑、Now Voice。
時刻は8時になりました。改めまして、本田圭佑です。
日本放送東島エリーです。さて、毎回8時台の冒頭は本田選手からのリクエスト曲からスタートしているんですけれども、本田さん、今日の今の気分はいかがですか？
今日はね、ちょっと洋楽でいこうかなと。
おお。
ブリティッシュソング、イングリッシュソングでいこうかなと。
はい。
ビートルズで、ビートルズ好きなんですけど、悩んだ結果、レッド・イット・ビーを皆さんに聞いていただこうかなと思います。ぜひ聞いてください。本田圭佑、ナウボーイズ。
本田圭佑、ナウボイス。
改めまして、本田圭佑です。
日本放送東島エリーです。さあここからはナウボイスを使って発信されているトップランナーとの対談ということで、この方とつながっています。ご挨拶をよろしくお願いいたします。
はい、五郎丸あゆびです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。お待ちしておりました。不思議ですね。改めて本田さんはブラジルにいらっしゃって、五郎丸さんは今どちらにいらっしゃるんですか？
私は静岡県の浜松市に今います、
ね。はあ、そして東京有楽町という3カ所をつないでの収録となっております、はい。本田さんと五郎丸さんはこれまでのご縁というのはいかがですか？
五郎丸さんにまだ実はお会いさせていただいたことはまだなくてですね、今回ナウボイスのご縁があって、一度ビデオミーティングをさせていただいたのが初めましてで、それで今日こうやって実現するんで、正直聞きたいことが山ほどあるというか、まだまだ五郎丸さんのこと分かってないことだらけなのでその辺もなんかいろいろお聞きできればなと思って楽しみにしてました。
はい、五郎丸さんはラジオというのはいかがですか？
そうですね、ラジオの収録何回かさせていただきましたけども、はい、やっぱ自分の声を聞くっていうのがね、なかなかないので、喋ってる声を聞くのがなんかちょっとね、気持ち悪いというか変な感じはしますけどね、楽しくやらせていただいてます、
はい。その姿ももしかするとファンの皆さんには新鮮に聞こえるかもしれませんね。
はい、
はい、ぜひよろしくお願いします。
ナウボイス の, 投稿を五郎丸さんの聞いてても、確実にラジオは僕より向いてると思いますけど。
そんなことないです
太鼓判です。、はい、では皆さんご存知でしょうが、改めて五郎丸さんのプロフィールをご紹介します。1986年3月1日生まれの34歳、福岡県のご出身です。2人のお兄さんと妹さんの4人兄弟でいらっしゃいます。ラグビーでのポジションはフルバック。ラグビーが好きなご両親とおじいさん、お兄さんの影響で幼少期からラグビースクールに通って、世界ジュニア選手権ではラグビー日本代表で史上最高成績となる7位に、そして大学時代に世界一のゴールキッカージョニー・ウィルキンソンのキッククリニックをきっかけに、ルーティーン、そしてキックへの姿勢の重要性を感じられて、キッカーとして成長されます。トップリーグ所属後は1試合8ペナルティーゴールの新記録や、得点王ベストキッカーを2年連続受賞、ベスト15にも5年連続で輝くなど成績を残されまして、日本代表としてもテストマッチ個人得点記録を更新中です。2016年2月からはオーストラリアクイーンズランドレッズで、その後同じ年の8月から世界最高峰のフランストップ14に日本人としては初めて参戦し、 RC トゥーロンでプレーされます。現在もヤマハ発動機ジュビロでご活躍で、ラグビートップリーグ最多得点を更新中です。日本のラグビー界を牽引する選手のお一人として活躍されています。そんな五郎丸さんが本日のお客様です。
うん、
はい、ここからはぜひ本田さんのラジオパーソナリティとしての手腕も聞かせていただけたらと思います。
そうなんですかね、東島さんが、はい、ファシリテーターでなんか間を取り持ってくれるんじゃないですか？
いえいえいえ、もういらっしゃいますから優秀なパーソナリティが。
なるほどなるほど、
はい、ぜひお二人の話をたっぷり聞かせてください。
はい、わかりました。もうこれはどんな感じで進めればいいんですか？
本田さんが聞きたいことをぜひご自由に。
もういいんですか、始めちゃって。はい、わかりました。五郎丸さん、また改めてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんすかね、いきなりどんな話したらなんかいいのかなっていうのはあるんですけどまあラグビーの、ことを 聞いてもなんかみんな知ってんのかなと思うんで、僕が聞きたかったことも、うん、その中でいくつかある中でも一番聞きたかったのは、その今その割とこうラグビーも多分選手寿命がまだ短い中で、こうセカンドキャリアのことももちろん考えられてると思うんですけど、なんかそのラグビーのこと以外で一番こう興味を持ってる、時間を割いてることというか、集中しているようなこと、熱心に情熱を傾けてることって何かあるんですか？
そうですね、あの僕実は子供が2人いるんですけども、あのやっぱり海外の生活をしたりだとかすると、一つの競技しかできないこの日本の幼少期のスポーツの環境って、まあ、あまり子どもたちにとって良くないなっていうふうなのをずっと感じてまして、まあ、あの息子はラグビーと柔道と今2つやってるんですけども、
はい、
やっぱりラグビーっていうのは集団競技で、まあ、大人になれば15人対15人でやりますし、まあ、柔道の場合は1対1でやるわけで、はい、まあ、この個人の競技と集団のスポーツを学ぶことでいろんなことをまあ発見してほしいなってことで入れてるんですけども、まあ、なんかそういった環境っていうのが日本の子どもたちにもっともっとこう浸透していけばいいなっていうのはずっと感じていますね。
そういうなんか子どもに、まあ、例えばアメリカだとシーズンでスポーツを変えたりとか、オーストラリアもそうするじゃないですか。
そうですね、はい、
あれ面白くて、ファンもシーズンごとに応援するスポーツ変えるんですよね。確か日本はなんかあの野球ファンがサッカーを応援したら裏切り者みたいな、その逆
そうですね、
そういうのもあるじゃないですか。そういうなんか子どもたちにきっかけを与えるみたいな活動をこれからやりたいとか、そういうようなイメージなんですかね。
そうですね、まあ、トップで選手でやってきた人たちとうまくこう付き合いながら、まあ、そういったものを提供していければ一番いいなと思ってますけどね。
この間のなんか僕ニュース見たんですけど、あのなんすか、あのボクシング、
ああボクシング、
ね、ジュビロとなんかあの、はい、やったみたいですね。
そうですね、矢口さんに来てい
ただいて、ああいうのもそうですよね。はいはいはいはい、
そうですね、やっぱりラグビーばっかりしてると分かんないエリアとか考え方とかいろいろある中で、まあ、八重樫さんっていう本当に世界取った方に来ていただいて指導してもらったんですけども、まあ、戦う姿勢だとかですね、まあ、いろんなことやっぱり学べましたね。
なるほど、五郎丸さん、うん、めちゃくちゃあれですよね、誠実ですよね。
誠実に映ってるだけじゃないですか、大丈夫ですか。
五郎丸さんなんかもうちょっとなんかこう何ていうんですか、弾ける時ないんですか。
弾けるとき、あります、全然、あのチームで飲み会するときとかは、
全然。ああ、はいはいはい。
なんかこんな感じで。
僕のイメージ、ラグビーのなんか、弾けるときって言ったら、もうなんかもう、男同士がなんか、裸体になって、もうなんかもう飲みまくってるイメージがあるんですけど、なんか。
まあ、そうっすね。なんかそういうのも、でもだんだん減ってきたような感じはしますけど、まあ、基本はそんな感じですかね、みんなね。
そうですよね、ノリはなんかそんな感じですよね、は
い、そうです、
はいはい、よかったです、イメージ通りだったんで。なるほど、今はジビロでシーズン中で怪我もなく、あのもうやれてる感じなんですかね。
そうですね、大きな怪我はないですけども、まあ、この前ちょっと手術してやっと復帰したって感じですね。
あ、そうなんですね。じゃあ、はい、コンディションも今まだこう調整し上げていってる段階みたいな感じですかね。
そうですね、あの国内のリーグの開幕が1月になるので、まあ、そこに向けてこれからしっかりギア上げていきたいなという感じですかね。
若い時と多分リカバリーの速度って全然変わるじゃないですか、
うん、
具体的になんか明らかに若い時と違 こうトリートメントの仕方とかケアの仕方ってなんか明らかに変えたところってあります？
いや、まず自分で年を取ってないって言い聞かせてます。もう年を取ったって認めた瞬間にもういろんなものが劣っていきそうな気がするので、うん、まあ感じる部分ももちろんあるけど感じてないって自分に言い聞かせながら、だからそんなにそこまで大きくケアを変えるということもせずにやってますね、
うん、まあ、脳のコントロールは一番重要だと。
いや、そこが一番だと思います。
間違いないですよね、
うん、うんうん、
ラグビータフですからね。
まあそう、まあ、サッカーもでもね、かなりタフな、だって1試合でどれぐらいですか、12、3キロ走ります、
走る人はそうですね、走らない人はまあ10キロ未満の人もいっぱいいますけど、
うんうんうん、まあ、ラグビー走って7キロぐらいなので、
質がね、
まあ、その分違うんで、ね、コンタクトはありますけどね、
うん、なるほどなるほど。一番多い怪我って何なんですか、ちなみにラグビーで。
あー、肩の怪我はやっぱり多いですかね。肩膝多いですね。タックル入られてひねられたりとかすると靭帯行ったりとか、あとはやっぱり肩でタックルするんで、
なるほどね、なるほど、
肩外れたりはしますけど、まあもうそれはもうどの競技してもしょ怪我はつきもんですからね。
僕も結構いろんなスポーツやってきて、ラグビーだけはやってないんですけど、
はいはいはい、
そのラグビー見てて思うのが、
うん、
もう怪我してる人が試合に出てるなっていうぐらい、もうなんかいろいろこうぐるぐる巻きにしてるような人たちもいるじゃないですか、うん、
はいはいはいはい、
あの人たちがその試合でこうまた肩からぶつかっていくじゃないですか、
はいはい、
例えばサッカーだと足首とかよく怪我するんですけど、
うんうん、
そう足首のまあぐるぐる巻きにテーピングとかしてこう出るんですね。でもね、僕はめっちゃ怖いんですよ正直、
うん、
要は接触スプレーでちょっとまあ多分ガツンと当たったらもう一気にまた多分その後の後半戦にもめちゃめちゃ影響するかなと思って、できるだけ影響しないように当たったりするんですけど、はい、
うんうん
うん、そういうのって五郎丸さんこう実際に怪我しながら出ててもうめっちゃ怖いみたいなんて、ラグビー選手ってもう精神力の塊やな思ってるんですけど、どんな感じなんですか、みんなビビらないですか。
そうですね、僕も大学の時に日本選手権といって社会人のトップのチームと試合をする機会があるんですけども、その時は僕はもう顎を1ヶ月前に折ってて手術して全くつながってない状態で試合に出て、普通に80分試合しましたね。
マジっすか。
まあなんか折れてるんで、まあ、手術したらもう一回手術しようかみたいな感じですかね。あんまり気にしない
なんですかね、なんかいい意味で鈍感ですよね痛みに。
いや結構ラグビーの人鈍感な人多いです、ね、繊細さはないかもしれないですね。まあでもそれよりなんかこうチームのためにこう自分が力になりたいっていう忠誠心の塊みたいな、あそんな人が結構ラグビーの選手多いかなと思いますね。なんか右肩外れても左肩で行こうみたいな考えとか、一人いたのは両肩外れてて頭から行くやつとか。
今のなんかその なんて言うんだろうな、接触プレーとか社会的に言ったらこう暴力とかこう、うん、時代に逆行してますよねラグビー選手。
逆行して、まあでもスポーツっていうのはもともとねやっぱりそのルールがありながらそこを守んないと、まあ、ただの喧嘩になってしまいますから、まあそのどうしてもねこう殴り合いになりかけるんだけど、そこをこう自制するっていうのが、まあ、スポーツの大きな魅力かなとは思いますけどね。
いやそれ今聞いてポッとハッと今思ったのが、その、うん、ラグビー選手あれだけ当たってて喧嘩になる人なのに、意外に場面を通じてはねみんなめちゃめちゃジェントルマンですよね、うんうん、
そうですね、試合中結構やり合うんですけども、まあ、ラグビーの文化として試合が終わったら対戦相手チームとビールを交わすっていうのがラグビーの文化である、未だに残ってるんですよね。
素晴らしいですね。
なので試合終わった30分後ぐらいにはすごい仲良くビールを交わして飲んでるっていうのが、まあ、ラグビーの大きな面白さかなと思いますね。
でも五郎丸さん、サッカー の例えば試合もたまにこうビデオとかテレビで見たりします？
もちろんします。はい、
でもサッカーとラグビー選手比べて、ラグビーも結構喧嘩になるって言ってますけど、僕から見たらラグビーの選手めちゃくちゃリスペクトしながら文句言ってるような感じしますよ。
基本的に
サッカーはひどいっすよだって
まあそうですね
ボロクソいきますからね。
一番びっくりするのはレフリーに結構言うじゃないですかサッカーの場合って。僕らはそれはないんですよね。絶対レフリーに対しては言わないので、結構それはびっくりしました、うん、サッカーの試合見てて。
いやいや、それは僕らが悪いです、僕らが見
習います。いや悪いかどうか分かんないですね、うん、競技の特性なので、
うん、いやいや、なんていうんですか、人としてちょっとね、反省しないといけないと思います、サッカー選手
まあでも自己なんでしょうね、アピールが強いというか
やばい
です、まあいいんじゃないですか、それはそれでまた競技の面白さ、ね、いや、
ありがとうございます、うん、そう言っていただけると
はい。
じゃあちょっとなんか僕ばっか質問していいですか？大丈夫ですか？
どう
ぞ。聞きたいことあります？大丈夫ですか？
いやー、AC ミランの10番をつけた時の気持ちとかどうですか？どういう気持ちだったんですか？もう AC ミランの、AC ミランの10番ですよ。
いやでも僕の場合は結構なんていうんですかね、その子供の頃から持ってた夢がこう一つずつこう順番に叶っていってたっていう実感があって、最終的にそこにたどり着いた感じだったんで、なんかそのむしろ思い描いてたところにようやく来たっていう喜びはあるものの、なんかその必要以上なこうミーハー的な喜びみたいなのは一切なかったんですよ。なんかこうわーっていうような感じじゃなくて、よしいよいよ来たぞっていうような感じで、なんか手応えを感じたというか。でもまあその後のミランの後のステップアップっていうのも思い描いてたんですけど、うまくいかなかったり、だからまあ何て言うんですかね、自分のキャリアを振り返ると本当に基本はうまくいかなかったっていうことの方が僕の中では頭にずっと残っていることが多くて、むしろミランの10番っていうのも今五郎丸さん言われて、あ、俺ミランの10番やったやって久しぶりに思い出したぐらいの感じで。なんかどっちかってやっぱ多分五郎丸さんも分かると思うんですけど、悔しい思いの方が頭に残り続けてるというか。
まあそうですね、
はい、自分がなんか活躍した今さっき言ったなんか五郎丸さんのその記録のこととかって言われたらなんか思い出すけどみたいなところちょっとなんかありません？
そうですね、なんか記録ってなんか抜かれたら悔しいですかってよく言われるんですけど、僕結構嬉しくて、なんか自分が作った記録をどんどん抜いていってくれる次世代の人たちがどんどん育ってるっていうのを見るのがすごい楽しいというか、だから悔しい、そこに対しては全く悔しさはないんですよね。
なるほど。じゃあまあ今若い選手たちが活躍してるのもこう、応援する形で見れてるっていう感じなんですかね。
あ、もう全然 100% 応援してますね。あ、悔しいとか全くないです。
なんか指導者気質なんかもしれないですね、五郎丸さんも。僕もそうなんですけど。
あ、でも本当さんも
実際に人にアドバイスするの。
アドバイス、いやでも自分が今選手してるんで、あんまりその、はい、変な言い方というか、まあ本当に一プレイヤー、一先輩としての言葉はかけますけども、指導者目線の言葉はかけないようにしてます。選手なので。そこのやっぱりね、線は引いとかないと、なんだこいつってなっちゃうし、なんか自分自身もなんかどんどんどんどん下手になっていきそうな気がするので、
すごい誠実すぎる。ちょっと俺はもうめちゃくちゃもう選手でありながらも他の選手に自分のことを棚に置いても言いまくってますけどね。周りが見たらなんだこいつと思われてる状況がめちゃめちゃ生まれてますよ、僕の場合。
いやでも言える人もやっぱりそれは才能ですよね。僕は絶対言えないような人間なので、だからでも海外とか出たらそれをアピールしないとやっぱり次のステップにはいけないし、信頼も勝ち取れないわけじゃないですか。だからやっぱりそういうふうに自分の意見をやっぱり人にしっかり伝えれるっていうのは、まあさすがやっぱり海外でずっと長いことねサッカーされてるなっていう感じはしますけどね。
いやいやいや全然そんなことはないですけど、五郎丸さんがまあかなりやっぱりチームのことを第一優先で自分のポジションをわきまえてるっていうことだと思うんですけど、辞めてからのこととかも考えられてるんですか？もうその指導者とかっていうのはじゃああんま考えてないんですか？
いや指導者はやりたいなと思いますよ。やっぱりこんだけ長いことねラグビーやってきてますから。どこまで伝えれるか分かんないですけども、まあ、その道は一度やりたいなとは思ってます。
ラグビーの監督ってライセンスいるんですか？
いやそれいらないんですよね、サッカーと違って。
お、はい、サッカーもなくしましょう。
それでなんかライセンスなんかいらねえだろみたいな話をなんかさててんなんかで話してるのを聞いてて、もう確かにいらねえなと思いながらもう。
ありがとうございます。はい、出た仲間一人増えた。
まあだからそのトップの選手でやってない人に対しては多分いると思うんですよね、ステップ踏んでいくためには。あとはやっぱりプレーをする側と教える側って違うと思うんで、そういうスキルを学ぶことは大事だと思いますけど、ライセンスまで本当に必要なのかっていうのはすごいそこは感じますね。
いや これはだいぶ強い後押しが加わってだいぶこれなんかあったら俺の意見じゃなくて五郎丸さんが言ってたんですよ。
いやいやいや敵作るからやめてください。
指導者楽しみにしてますよ五郎丸さんが。またまあでも現役長くできるだけやろうとしてるんですよね、
う
ん、
そうですね、はい、本田さんもうすでにね指導者として代表のね監督もされてますし、うん、どうですか代表の監督は。
カンボジアの監督2年やって、
うん、
まあ、レベルがすごくアジアの中でも一番こう低い方のレベルで、
うんうんうんうん、
周辺にタイとかベトナムがあるんですけど彼らにしてももう日本とブラジルぐらい以上の差があるぐらいカンボジアとタイとかって差があるんですよ、
うんうんうん、
でも体格なんてもう本当五郎丸さんのもう本当こんな言い方したら申し訳ないです、もう半分ぐらいしかなくて、
うん、
本当に半分かもしれないな、50キロとかないんで。
ああ、じゃあ半分ですね。
そうなんですよ、そうなんですよ、そういう選手がサッカーで戦ってどうやって勝つんだっていうところからのスタートなんですね。なんですかね、めっちゃ一方でめっちゃ伸びしろあるんで。
そうですね、うん、
はい、子供を育ててるみたいな感じでめっちゃ楽しかったですね、
うんうーん、あ、今はもうやられてないですか。
まだやるかどうかっていうのが分かっ、ちょうど丸2年経ったんで、
うんうんうん、
で契約が2年だったんで今後どうするかっていうのはちょっと考えてないんですけど、まあ指導者そうですね、僕2012年からサッカースクールも作っててもう8年経ったりとか、結局、うんうんうん、サッカースクール作る前もいや、あの子供たちを教えるイベントとかを2009年からやってるんで、実際なんかこう子供に教えるっていうことを考え始めてからはもう10年以上経つんですよね。
うーん、
なので僕はあのもうさっきの教えることが好きだとかっていう話に戻れば、僕はもうめちゃくちゃ好きなんですよ教えるの。
うーん、面白いですよね教えることって。
そう面白いですよ、うん、お前これやってみてやったらできるからみたいなの言うのがもうめちゃ分かってないですけど教えるのめちゃ好きなんです。
うーん、
惜しいなっていっぱいいるじゃないですか多分。
そうですね、アプローチの仕方とかも難しいですし、うん、なんか自分がまあ経験してるのでこれが正解って分かってるんだけど、でもそれを100人言っても100人はついてこないわけで、
うん、
まあどうやったらこう伝わるかなとかっていろんなこと考えるのはすごい面白いですね。
五郎丸さんその、まあ、ぶっちゃけ、
うん、
多分今後指導していくことになった時に、
うん、
ボトムの人たちには正直あんま教えたくないですか。
ボトムというのはどういうことですかね。
いや例えば、うん、僕らで言うと例えばカンボジア、今僕がやってる活動のカンボジアっていうのは割とその今ボトムの人たちに、
うん、
こんなこともできてないっていうようなことを教えたりもするんですよ。
うんうんうん、
でももう正直、第一線でやられてたら多分もうなんでそんなこと教えなあかんねんっていう感情があっても全然当然だと思うんですよ。
うん、
それよりもむしろワールドカップで結果を出すために、自分たちの五郎丸さんたちが出した結果以上のものを出すために超一流にもう一歩本当この紙一重で勝負を決するんだよっていうことだけを徹底して教えて 1% でも勝つ確率のことだけにエネルギーを注ぎたい指導なのか、もう子供が1年後グーンって伸びるような指導も結構好きなのかっていう、なんかこう指導的なそのモチベーション。
そうですね、まあ、あのラグビーをもちろんね、あのトップでやってほしいし世界に出ていってほしいっていうのはもちろんありますけど、あの、まあ、ラグビーもサッカーもそうでしょうけど、人生のもうたった一部の話なわけじゃないですか。その先の方がもっともっと長いわけで、なので、まあ、もちろんトップになるような指導はもちろんしたいんだけど、まあ、それが全てじゃないよっていうのはやっぱり教えていきたいなとは思います。うん、
人としてね、
うん、まあそうですね、だから自分磨きのためにスポーツをしてるんだよっていうのはやっぱり教えていきたいなと思いますね。それはやっぱりね、柔道とか武道を見てて思うんですよね。あの柔道とかって例えばじゃあ金メダル取りましたってなったとしても、まあ、国民は騒ぎますよ、もちろんオリンピックで取るわけですから、うん、ただ柔道界の中の金メダルって、うん、なんか通過点らしいんですよね。あの段は取れないわけじゃないですか。人生をかけて自分己を極めるっていうのが武道の世界で、 なんかそういうのをやっぱり見せられると、ああ、なんかスポーツって別に優勝するために、まあもちろん優勝するのは成功体験を経験するわけだから、いい経験なんだけど、あ、それよりももっともっとその自分の人生っていうのを極めたりだとか、人とどう付き合うかとかっていうのを、自分の好きなスポーツをやりながら感じていくっていう方がよっぽど大事だなっていうのは、すごい感じるわけですよね。
もう五郎丸さん、武士っすね。
いや、武士じゃないけど、でも
ラグ
ま
ビー、サッカー寄りかなと思ってましたけど、ラグビー、完全にもう柔道寄りっすね。
そうですね。
人間性、すごく先行してる、やっぱりいいっすね、なんか見習わないとあかんな。
まあそういう世界はあるってことですね。
子供たちの教育も結構、じゃあそういうふうに幅広くいろんなことを人としてこう学びなさいよって感じで、別にラグビーやってほしいとかそういう気持ちは全然ないんですかね。
だから僕、自分のね、息子たちにはいろんなこと伝えたいんだけど、なんかもうどうしてもね、この感情的になるわけですよ。人のね、息子にとかにラグビーを教えると全然感情的にならないし、優しく教えれるんだけど、自分の息子に関してはもう全然感情的になっちゃいますね。
例えば何かエピソードあります？
いやいや、もう最近で、ね、よく毎週ラグビースクールに行って、息子の指導っていうか、まあチームの指導してるんですけど、なんかまあタックルが嫌いなわけですよ。やっぱり子供たちって痛いし、体もできてないから。でもそこを避けたらラグビーじゃないわけですよね。でもうちの息子は先頭を切って避けるわけですよ。 それが腹が立って、タックルができないっていう技術的なことに関しては僕は何も言おうとは思わないんですけども、タックルじゃあ技術的に外されました、抜かれましたってなった時に、じゃあ次に一番にタックル行かなくちゃいけないのは誰なんだっていうのを息子に言いたいわけですよね。そういう姿勢ですよね。チームのために。自分が体張れなかったら、じゃあ一番最初に戻って、じゃあ一番痛いタックル行くのがラグビー選手だし、責任、それが男としての責任じゃないかっていうのは、なんか結構この前ね、先週言いましたね、それは。
これはでもラグビーやらしてるお父さんお母さんたちにもめっちゃ参考になるアドバイスですよね。まずメンタルからやっぱりしっかりいけて、男としていけってみたいな教え方
そうで
か
す
ら始
ね。
まるわけですね。
技術をね、やっぱりラグビーの場合教えても、逃げる人は逃げるんですよね。やっぱりタックルとか痛いことから逃げるので、やっぱりそういうものにこう突き進んでいかないと、ラグビーっていうのはなかなか上まで上がっていけないスポーツなので。
なるほど。なんか精神的な、今五郎丸さんが言われた精神的なアプローチ以外のなんか具体的な改善策とかってあるんですか？それをこう上達させるための。
だから技術的な方法っていうのはいくらでもありますよ。技術的な方法はいくらでもあるんだけど、根本がやっぱり逃げてしまうと全て成り立たないっていうのがラグビーなんですよね。
もうそれはもうめちゃくちゃシンプルな原点で気持ちだと。
気持ちいいですね。そこがブレるとラグビーは成り立たない。面白いことに。
いやもう武士やわ。
いやいやいやいや。
今日五郎丸さんと話して一番分かったのは五郎丸さん武士ってことですね。
無 視になりたいです。
いいっすよね。僕もね、自分がそのなんていうんですかね、お坊さんとかそういう悟りを開いてる人のことを勉強したりしてて、こうやっぱりその人生修行であり続けると、でまあ自分の欲とかをこうコントロールしながら人として成長し続けることを最大の目標としてるわけですよ、彼らは。まあそれのこう、まあ、今武士道みたいなものがちょっとまあに近い部分があるんで、なんかこの話し続けるとちょっともう終わらないんであれなんですけど、一回またちょっと五郎丸さんとはなんかこの武士道を次世代の子供たちの成長に落とし込むっていうところまでなんか一回議論したいですね、ゆっくりね。
そうですね。楽し
結
みにして
構
ます。
軽視されてるじゃないですか。
まあ、そうですね。もう年々薄くなってきてますね、その辺は。でも結局僕ら日本人なんですよ。 だからやっぱりね、そこを極めない限りは、恥ずかしいというか、日本人しか日本のことを極めれないのに、外のことばっか気にしててもしょうがないんじゃないかって思うわけですよね。
もう皆さんにもう叱ったってください、日本の全員。
いやいやいや、悪いとは言わないですけども、まあ、
はい、ありがとうございました、五郎丸さん。なんかもう時間もまだまだ話したいんですけど、迫ってきてるということなので、
本田さん、五郎丸さんは武士ですね。
完全にね、まだまだ引き出せる気がする、この
後さ。そう
ですね。多分ね、僕の予想、五郎丸さん、まだだいぶね、まだまだ、はい、言いたいことの半分も言えてないんだ
ろうな。そうです
ね。プライベートで引き出します。
そうですよね。とてもありがたいお話を聞いているような感覚だったんですけれども、お互い の, 競技は違えどというリスペクトを感じたんですけれども、お二人とも共に34歳でいらっしゃるという同い年なんですね。学年でいうと五郎丸さんが一つ上ということで、アスリートの皆さんはその辺の年功序列というのは気にされますか、競技が違っても。
そうですね、逆に僕は同年代っていう認識があったので、学年で言ったら五郎丸さん1個上ってたから、もう先輩扱いしないといけないですね。
今気づいてしまいましたね。
はい、
でももうトップアスリート同士の対談ということで、まあ、競技が違うトップアスリートが精神論から今後のことから、またライセンスの話も出ましたけれども、こういう場ってありそうでないですよね。
確かに、ない。
作れますけどね、もう今の時代。それこそ今ブラジルと東京と浜松とつながってるわけですからね。
いやいや、どんどん作っていきましょうよ。五郎丸さんも最近ちょっとナウボイスの投稿頻度が少ないので、ぜひ投稿頻度をちょっとちゃんと増やしてください。
チェックしていらっしゃいます。
これ録音しとけばよかったですね。
単純に五郎丸さん、こう耳障りがとてもいいお声でいらっしゃるので。
そうですか、ありがとうございます。
もっと音声コンテンツに出ていただきたいという思いもありますけれどもね。はい、ぜひまたこのラジオにも機会がありましたら。
はい、ぜひよろしくお願いします。
最後にお別れの時間となりますが、お聞きのリスナーの方にも五郎丸さんからメッセージをよろしくお願いします。
まあそうですね、リスナーの皆さん、はじめまして、五郎丸です。本田さんがね、素晴らしい企画を持っていろんな話をしてくれると思いますので、これからますますこう楽しみにね、待ってていただければなと思いますし、また私も1月から開幕する国内リーグに出場する予定ですから、お願いします。
はい、と先輩がおっしゃっています、本田さん。
いや、応援し、僕引き続き応援してますんで、五郎丸さん頑張ってください、怪我なく。
はい、ありがとうございます。
一つしてファンになりましたね。本日のお客様、五郎丸歩夢選手でした。本当にありがとうございました。
本田圭佑、ナウボイス。
夜7時からお送りしてきました本田圭佑ナウボイス、お別れのお時間です。今日は盛りだくさんでしたね、本田さん。
いや、疲れました。
聞き手としての本田さんでしたね、今日は。
はい、ちょっと緊張しましたね。
またこのような形で対談、ぜひ聞かせていただいてもいいですか。
いいんですけど、はい、前にも言ったようにシャイなんでね間を空けずに聞きすぎてしまうっていう、間が空いたらもう緊張するんで。
大丈夫です。
大丈夫でしたかね。
8秒ですから、ラジオの放送事故は。
ああ、よかったよかった。じゃあ大丈夫ですね、は
い、たっぷり使ってください。
はい、
このような形でね、対談というのもこれからもぜひご期待くださいね。番組を聞いてのメッセージも nv@1242.com まで、そしてツイッターの方、ハッシュタグ本田圭佑ラジオをつけてつぶやいてくださいね。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。本田圭佑ナウボイス、ここまでのお相手は日本放送東島恵里と
本田圭佑でした。